皆さんおはようございます、改めて今日素晴らしい聖餐式、京子さんありがとうございます。とても、勇気と信仰にあふれた素晴らしいメッセージありがとうございます。はい、で哲さんも、とても深い、哲さんにしかできない、賛美歌についての献金のメッセージで、ソングリーダー復帰してくれてありがとうございます。はい、ちょっと思っちゃったんですけど、ちょっと想像してしまったのは、哲さんが私の救い主ってこうなったのかなってちょっと想像したんですけど、で実は自分も結構シャワーで説教のインスピレーションが湧くことがあるんですよね。はい、あるんですよ。はい、はい、私はミュージシャンでも何でもないんですけど、で哲さんはそのインスピレーションが湧くとすぐにねこうやって音出してスマホに出るっていうところなんですけど、まあ自分は多分ね、こうやって考えている中で、ね、やっぱりスマホに入れるわけじゃなくて、これ最近やらなくなったんですけど、よく何度もやってしまったことは、あまりにも自分のなんかシャワーで得たインスピレーションに燃えてしまって、肝心なシャンプーをすすがないまま出てくるっていうところで、多分少なくて 4,5 回ぐらい急ピーちゃん状態で出てきたことがあるかなと思うんですけど、はい、まあそれはちょっとそのまましときましょう。はい、今日はですねゼカリアの最後ですね、パート3ですけど、あなたの王が来るっていうテーマで話したいと思います。まあ法務者の方にとってもちょっと難しいところがあると思うんですけど、なるべく分かりやすく、したいと思いますし、そうですね、まあゼカリア書を勉強しているっていうのはちょっとかっこいいのかなと思って、もしかしたら教会にいらっしゃる友達でも、すごいなと言われるかもしれないと思います。でその上にちょっといつかちょっと報告的なものがありますので、ちょっと時間経っちゃったんですけど、9月に私と家内で年に1回行われている、私たちの、まあ、国際キリスト教会の代表会議に、参加しました。今回はパナマっていうところで行われましたけど、実は今回、まあ、2年間かけて結構大事な議題を、話し合ってきました。まあ、中には、まあ、ある方はもっと我々、まあ、国際的な教会なのでもっと、まあ、組織を作って、もっとつながって、なんかもっとなんかより活発に動くべきだっていう、まあ、そういうふうな、思いを持っていらっしゃる方もいらっしゃれば、まあ、私たちを含め C リージョンとかは、まあ、今まで通りに私たちもその C リージョンですね、一つの、まあ、ファミリーの中で、まあ、近隣で助け合っていく、まあ、C リージョンで、まあ、助け合いきれないところは近くの中国の弟子、まあ、インドの弟子、まあ、フィリピン、まあ、アジア人同士で助け合うというところが私たちが望んでいたところで、まあ2年間、いろいろディベートしていろんな思いがあっていろんな方々がアイデアを出したところで、今回どうする進めていくかということを、ちょっと投票することで、この5つの分野で、話がありました。でまずコミュニケーションなんですけど、一応これは、まあ、後々生かされてくると思うんですけど、これがなんと、これから使っていく ICC のオフィシャルロゴだそうです。はい、そうで一つちょっとコメントがあったのは、これだったら日本がないじゃないかっていう、まあオーストラリアもそうなんですけど、ちょっとそういう意見もあるので、これはなんとローテイトできるアイコンだそうです。はい、なのでこれはまあアメリカバージョンで僕たちはひっくり返って、ね、あのアジアが中心になるものを使うということになるそうなんですけど、よりコミュニケーションを増していくということを話し合いました。そして、例えばその、まあ、関係的な摩擦があれば、まあ、ちょっとそのファミリーだけではなりきれないところは何か国際的な組織を作ろうかというさまざまなアイデアがあったんですけど、まあ、結論からするとほぼ全部が今まで通りにあの地域ベースでやっていきましょうということで、まあ、ちょっと中央組織的なところは財政的にも、構造的にも、まあ、今はベストではないということで、いい形で収まったので、あの、まあ、引き続き私たちはもちろん世界中でつながっていきたい中で、でもやっぱりなるべくお互いに助け合って、特に C リージョンに、まあ、とてもいいところに属しているので、あのそこでお互いに助け合って成長し合えることができたらいいかなと思いますので、まあ、一応簡単な説明になりましたので、まあ、一つ今回良かったのは、まあ、私たちの教会のリーダーたちも結構成長していると思っていて、まあ、前は何か違う意見があると、まあ、ちょっとぶつかってしまう、なんか で結構そういうところがあったんですけど、今回は2年時間かけてよく討議し合って、よく尊重し合って、そして最終的に、まあ、一人一人、まあ、大体100人近くの代表者の決定権を尊重したっていうところで、まあ、とても成熟したリーダーシップグループになっていることかなと思ってまして、改めてそれぞれのやっぱファミリーで近いところで助け合っている機能が一番ベストだっていうことで、まあ、それは素晴らしいことだなと思っています。はい。で、ちょっとこれお知らせになっちゃうんですが、今日から週報になるんですけど、中にはまあ大きい礼拝を見たい、まあ、これ大体10年に1回ぐらいでやってるんですけど、2020年、フロリダのオーランド州っていうところで、これはインターナショナルディサイプルサミットって、ね、誰でも歓迎ですよね。弟子のみんなは歓迎です。おそらく2万人ほどが来ることを予想しているそうです。2020年の7月の2日から5日なので、まあ、ちょっと今からお金を貯めて、まあ、オランダのもう一つのアトラクションは、ディズニーワールドとかユニバーサルとかね、そういうところも、まあ、ただ行くんだったらやっぱりディズニーのために行っちゃちょっと心が間違ってると思うんですけど、はい、まあ、おそらく、まあ、1万8000人、2万人ぐらいの世界中からの弟子たちと共に、まあ、交わりできるっていうのは、まあ、一生に一度の経験かもしれないので、まあ、よかったら今から考えておいてください。はい。先週末、私と家内は、カンボジアのジュビリーに参加してきました。カンボジアの教会、25年以上日本の教会がサポートし続けていて、特別な関係があって、いつもいつも、彼は本当に心を込めて、感謝してくださっています。今回プノンペンから、自動車で4時間かけて海に行きました。はい。海には入らなかったんですけど、はい、初めてカンボジアの海を見ることができて、2泊3日で、まあ、彼らと共に生活することによって、普段やっぱ教会で見れないような姿を見ることができました。ちょっと一つお詫びしておきたいの、ちょっと今日皆さん気づいたの、ちょっと元気ないんですよ僕で、はい、元気ないんですよ。でちょっとカンボジアから腹痛っていうお土産を持ってしてしまって、ちょっと気持ちは元気なつもりなんですけど、霊的なインスピレーションをもらったんですけど、ちょっと体調的にはやられてるっていうところで、まあ、それはどうでもいいんですけど、はい。ソバント・ソピープね、教会のリーダー、彼女は、がんだったんですけど、抗がん剤を終えて今は、再発してない状態でとても素晴らしく頑張っています。黄色いシャツは長女、ブリナちゃんで、彼女14歳で、今年の1月にバプテスムを受けました。真ん中にいるのは、男の子13歳で、彼今キャラクタースタディをやっていて、まあ、今回すごく感じたことは、カンボジアは国民的にすごく家族を大事にする、とても家族の絆が深いとすごく感じました。さらに、まあ、我々日本の社会よりも家族ユニットがものすごく近いなと思って、もういつも一緒でいる、もうその場ですぐ座ってご飯食べる、なんかいつも、ね、ご飯持ち歩くんですよ。まあ、ちょっと貧しい国だっていうことはあるので、やっぱ外食がないから、とにかく持ち歩いて、もう場所があれば座って食べる、ね、レストランに行ってもその場で持ってきても食べるとかね、まあ、そういう文化なんですけど、まあ、一つすごく、あ、これいいなと思ったのは、最初の夜だったと思うんですけど、家族みんなでウェルカムして、この、まあ、小さい女の子と、そしてお坊ちゃんが、親と一緒にお祈りしたんですよね。で、とてもやっぱり可愛らしくて、やっぱ子どものお祈りっていうのはいいかなと思って、我々もこういうのできたらいいかなと思いました。最後の日、帰る前にちょっとグッドニュースがあって、実は1年前に25周年の、記念の時に、まあ、私もシリーズのリーダーが行きまして、まあ、たまたま私が最後の日曜日の礼拝の説教だったんですけど、みんなでご飯食べに行きました。で、結構美味しかったです。で、レストランのオーナーに美味しいよって声かけた。で、そしたら、あ、私はカンボジア人だけど、アメリカの大学行ったっていうことで話してくると、何が分かったかっていうと、僕のライバル大学に行ったっていう、そういう人です。はい。非常に優秀な方で、で、実はなんと、みんなで、教会来てよ、来てよ、来てよって言ったら、来てくださいました。でもその時大勢だったので会えなくて、実はそれ1年前なんですけど、あの時礼拝に来て結構、まあ、教会の雰囲気に感銘を受けて、まあ、月に1回2回ずっとこのソファンという兄弟なんですけど、彼とずっと聖書を勉強して、だんだんイエスのことを信じるようになってきたと言ってきて、実は彼はまあ、レストランオーナーという形で知ったんですけど、実はこれは遊びだそうです。彼の本職は建築家です。まあ、かなりのやり手で、まあ、彼が行ったところはスタンフォード大学って言うんですけど、非常にレベルの高いところで、まあ、優秀な建築家でも食べるのが好き、 食べるの好きだから遊びでレストラン始めた。遊びでレストラン始めたら売れちゃったということで、レストラン経営、まあ、建築家やりながらレストラン経営してるっていう、まだ28歳ぐらいの独身です。はい、はい、すごいですよね。はい、まあ、国際的な関係で、こういう人が救われたらいいかなと思っています。はい、じゃあゼカリアに行きましょう。はい、暗くない？大丈夫？みんな眠くなっちゃうね。大丈夫？眠くなっちゃうね。はい、クワイエットタイムになっちゃいます。はい、今回最後ですけど、11月18日、あなたの王が来る、あなたの王が来るっていう最後です。前にも説明しましたけど、9章から14章まではちょっと時期が変わります。1章まで8章は神殿を建てるために励ます、またはチャレンジする、そこに多くのビジョンが与えられるフォーカスがあったんですけど、もうこの時点では神殿が建てられて終わりました。でそこから何十年後、ちょっと年を重ねたゼカリアが違うテーマでの、まあ、幻または予言の言葉を話します。ゼカリアの9章、一緒にこれを読んでいきたいなと思います。はい、じゃあ9章の9節からいきます。娘シオンよ、大いの奴隷、娘エルサレムよ、看護の声を上げよう。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの夢は絶たれ、諸国のために平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。またあなたについては、あなたと結んだ契約の地のゆえに、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。希望を抱く囚われ人よ、砦に帰れ。今日もまた私は告げる。私を2倍にしてあなたに報いる。Okay、大いに喜べ、大いに叫べ。まあ、カンボジアの人も結構元気ですね。元気です。結構、まあ、私たちはもう、ね、50も行ってるので、もういつもちょっともう兵に入って、ねね、疲れたいね。もうダンスダンスなんて、ダンスなんてやらされて、で夜終わった後ダンスダンスってね、ダンスさせられて。で途中で抜けちゃったんですけど、なんとティーンたち、ティーンキャンパスは、まあうちもそうなんですけど、元気で、ビーチですね、ビーチでバンド作って、夜中の1時まで礼拝やったそうです。すごくないですかね。はい。あ、で、これもすごくカンボジアだなと思ったのは、日曜日の朝、生産式の時に停電になったんですよ。ピカーンって。完全にブラックだったんですね。でもやっぱり彼らはさすが慣れてるなと思って、まあ当然スライドが映らなくなって、エアコンもオフになって電気が真っ暗なんですけど、あ、やっぱり適応能力があるかなと思って、私も前に座ってたんですけど、みんな何をするかっていうと、 iPhone 持ってこうやってこの兄弟にスポットを立てながらね、つけながら生産式終わったことで、あ、僕ももしかしたらドーンって停電になることを準備しなきゃいけないなと思って。お祝い、叫べ、喜ぼう。なんで？あなたの王があなたのとこに来るから。神殿は完成した、彼らは頑張った。でもやっぱりいろんな苦難がありました。まあ今日、哲さんも京子さんもとてもリアルに弟子としての戦いを話してくださいました。もちろん救われてる。もちろん天国に行ける。罪が許されてる。でも、その恵みの中でも、日々生きていく中では、やっぱり様々な戦いがあります。希望を失わせるようなことがあります。うまくいかないことがあります。迫害もあります。その中で最後に、ゼカリアは、実はこれは500年後に成就するものであります。すぐ楽しみにすることです。でも、今はどうであっても、目に見えるものがどうでも、いつか王様が来る。で、これはイエス・キリストのことです。イエス・キリストは聖書の、まあ、聖書の言葉の成就です。聖書のストーリーの頂点です。創世記から始まった創造、アダムの罪、さまざまなことから、いろんな出来事がある中で、神様の人間の罪、闇、そして裁かれることに対しての神様の答えは、イエス・キリストの十字架です。 Okay、 あなたの王が来る。これはね、グッドニュースですよ。ましては私たちはね、過去からいつか来ると待ち望んでるんじゃなくて、私たちは逆に将来から過去を振り返って、もうすでに 王が来た、王がどういうことかということを分かっている存在です。私たちの王様イエス・キリストが来ます。彼が来たら全てが変わります。全てが新しくなります。今日は2つのポイントから話したいと思いますけど、へりくだった王、そして十字架にかかる王です。普通王様という話をされるとどういう、イメージが浮かびますか。偉い人、お金持ちの人、ちょっと強い人、怖い人、高いところにいる人、多分普通に言うとそういうイメージが湧いてくるのではないかなと思います。実際にユダヤ人たちは間違ったイエス・キリストの像があったことによってイエスが来たときにつまずきました。彼らが予想したことは強くて軍事力があって敵国を倒してそして偉くてかっこよくてみんなで自慢できるような王様だということを期待したので、イエスの存在はつまずきになりました。でも問題は何かというと、彼らはちゃんと聖書を読めばよかった。ちゃんとゼカリアを読んでいたらちゃんと書いてあるんですよ。こういう方が来ます、こういうふうに来ますというのはちゃんと書かれています。では最初に考えていきたいことは、愛深い王で、今日はですね、幻はなくなったので旧約聖書の予言とそれが新約聖書でどのように成就されるかということを読んでいきたいと思います。イエスはへりくだった王様で、彼は優しい、温かい、愛深い、羊飼いのような方でありました。読みましょう。9章の16節から17節。彼の神なる主はその日彼らを救い、その民を羊のように養われる。彼は王冠の宝石のように死の土地の上で高貴な光を放つ。それはなんて美しいことか、なんと輝かしいことか。穀物は若者を、新しい葡萄酒は乙女を栄えさせる。これ先週読んだ聖句です。羊飼いっていうのはどういう職業でしたか。500年 BC であれば、おそらくブルカラです。これはブルカラです。多分、4大卒が一番好む就職リストトップ10手に入りません。大変です。孤独です。一人で羊の面倒を見なければならない。私は個人的にやったことがないです。でもいろんな本読んでると、これはやりたくない、神様僕を羊飼いにしないでありがとうございますと思いました。いろんな理由で僕には無理だと思いました。羊飼いは夜遅く羊を飼わないといけないです。そうすると、狼やその他怖い動物がいます。もうこれで僕は終わりました。この間、何人かの兄弟で元栖湖に行きました。大地君がいて、そして敏孝さんがいて、先になんか 海に行きました。あ、海じゃない、湖に行きました。で僕後からついて行ったんですけど、一人で懐中電灯持ってついてて もう怖くてしょうがなかった。もう死にそうだった。僕は羊飼いは無理だなと思いました。ヨハネの10章10節11節、どういうふうにイエスは自分のことを言うか。盗人来るのは盗んだり振ったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためです。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。一般的な王様は自分の家来を利用して自分の立場を高めます。実は人々のことはあんまり関心なく、自分がどうなのか、自分の王国がどうなのかを一番に考えるのがおそらく一般的な王のイメージだと思います。でもイエス・キリストである王は全く違います。ゼカリアに書いてあるのは、羊飼いのように優しく養ってくれることによってどうなりますか。その羊たちが、宝石のように、高貴な光を放つ、美しいものになります。 なんと美しいことか、なんと輝かしいことか。キリストなんて言いました。私が来たのは羊たちが命を受けるため。そしてそれは豊かに、英語だと life to the full、 豊かな人生になるためです。皆さんも少し考えてみてください。皆さんがキリストに出会ってから、皆さんの人生はかなり美しいものになってないでしょうか。かなり豊かなもの、かなり満たされるもの。もちろん何でもかんでもいいっていうわけじゃないです。でもキリストを知らなかったことを思い出していくと、キリストを知ることによって私たちの人生は豊かになりました。美しいものになりました。で、先ほどの京子さんの話はたくさん苦難、戦い、弱さも話してくださいます。でもその中で、その中でも愛されている、信じてもらっている、同じような弱さを持っている人、共感して助けていく、これはすごく美しいメッセージだと思います。まあ、決して本来の我々は美しいものでも何でもないんですけど、キリストの愛によって美しいものとなっています。彼は温かい、優しい、愛深い羊飼いです。で、そこで私たちも考えていきたいことは、おそらく私たちが彼の弟子として、私たちもこのように謙虚に、愛深く、温かく人に対して振る舞うべきではないでしょうか。夫として、妻として、親として、子供として、友達として、または職場の人に対して、親戚に対して、誰に対してもイエスのような優しい謙虚な羊飼いを目指していきましょう。次、謙遜の王、彼はロバに乗った王です。ロバに乗った王です。ゼケレ9章の9節、シオン大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよう、見よ、あなたの王が来る、彼は神に従い勝利を与えられたもの、高ぶることなくロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗って。この王様は高ぶってないんですよ。まあ、あまりこの立場で政治のことは言いたくないので言いませんけど、その指導者が高ぶらないって、なんかすごくなんか嬉しくないですか。イエスは高ぶらない、そしてあえてロバに乗っています。マタイの21章でこれが成就されますね。で、実際にマタイの21章で1節から2節では、これが成就するわけです。で、ただのロバだけじゃなくて小さいロバなんですよ。普通に考えてもロバは比較的に小さいです。当時は、ロールズロイスとかキャディラックとか、ジェット飛行機がないので、昔の王様が乗る乗り物っていうのは馬なんですよね。馬、まあ、もしかしたらタイとかだったらゾウさんかもしれないですけど、一応中近東だったら馬です。とても高い、強い、たくましい王様です。で、王様が、ね、馬に乗ってピシッとして、みんなより目線が高いわけですね。で、おそらくイエス・キリストは高ぶらない王であるってことは非常に大切なメッセージでありました。実は、この言葉が成就されたのはマタイだけではなくて、ルカにもマルコにもヨハにもイエスがエルサレムに入ったときに、ね、小さいロバ、またはロバの子に乗ったということが記されています。実はそんなに多くのことが4つの福音書に書かれてないです。もちろんイエス・キリストの十字架、イエス・キリストの復活、さまざまなことが4つの福音書に書いてあるんですけど、ほとんどのことは4つともに書いてないです。ここで我々にとってはちょっとマイナーなポイントだと思いがちかもしれないんですけど、4人とも福音書を書いた人が記してるってことは、これは非常に意味のあること、実は大事なこと、価値のあることということを考えていきたいと思います。なぜイエスはロバに
乗りましたか。そしてロバだけじゃなくて小さいロバまたは子供のロバ、ロバは庶民の乗り物です。そして一般的に人がロバに、まあ、ロバに乗ってもいいんですけど、多くの場合人は歩いて荷物を担ぐのがロバ、そのケースが多いと思います。ロバに乗ると、ましては子供のロバに乗ると何が起こるかっていう、まあ、この絵で分かるかどうか分からないんですけど、実は自分の目線がそんなに高くないです。立派な大人の美しい馬に乗ると王様の目線と民の目線が完全に上から目線となります。そして群衆のどこからその高いところにいる王様を見ることができます。まあ、私は個人的に経験があるわけじゃないんですけど、多分ロバの乗り方ですね、乗り方、やっぱり馬だとピシッとこういう姿勢で、ね、あのマッシモがソングリードしているような姿勢でピシッと、ね、できると思うんですけど、ロバだともしかするとやっぱり子供がち、ね、体が小さいからそこまでピシッとできない、ね、とにかく低い。イエスは世の中の王様と違います。彼は謙虚な王様です。彼は高ぶることなくへり下ったものです。私たちもこのような王様に仕えているものとして、私たちも謙虚なものになっていくことを目指していきたいと思います。イエス・キリストは目線を合わせてくださいます。我々は弱さばかりです。罪だらけです。壊れてます。彼は神の子でありにもかかわらず、わざわざ降りてくれて同じ目線になって一緒に苦しんでくれた、一緒に歩んでくださった、そして私たちの手を取って救い主として神様のもとに導いてくださいました。謙虚な王様であるからこそ私たちは彼とつながることができます。から遠い冷たい存在ではないです。リアルな存在です。親近感を持てる状態です。だからこそ彼は私たちの救い主になります。2番目のポイントは十字架にかかる王。このメッセージが最も1世紀でもそうですけど、ずっと何百年でも今にも至っても多くのユダヤ人の方をつまずかせるメッセージです。やっぱり王様は、ね、ダビデの王とか、ね、もしかするとソロモンの王とか、ね、いろんな力強い王様、ね、ギディオンの王とかアブラハムの王、モーセの王っていうイメージがなる中で、自分の王様が十字架にかかった、まあ、場合によって考え方からすると弱い、しょぼい、みっともない、恥ずかしい、そういうふうに思うことがあるかもしれません。でもこの十字架にかかることこそがキリストが成し遂げた最も大事なメッセージであります。そしてこれこそが我々人類にとっての一番の希望であります。十字架にかかったはまず、見捨てられました。見捨てられました。これもいろんな予言があります。13章の7節を読みましょう。剣よ、起きよ、私の羊飼いに立ち向かえ。私の同僚であった男に立ち向かえと万軍の主は言われる。羊飼いを撃て、羊の群れは散らされるがよい。私はまた手を返して小さいものを撃つ。羊飼いが撃たれた瞬間に羊の群れは散ってしまいます。見捨てられてしまいます。皆さんは見捨てられたことがありますか？家族の方、友達の方、頼ってた方、信頼してる方、尊敬してる方、もしかすると仲いい弟子だった、そういう方に見捨てられたという経験はないでしょうか？これやっぱり非常につらいことだと思います。イエスは見捨てられただけではなくて、人生で最も苦痛の場面を彼一人で向かわなければなりませんでした。あんだけ ペテロをはじめ弟子たちは、ね、絶対に見捨てない、絶対裏切らない、あなたのためだったら死んでもいいと言ってた人を含めてみんなイエスを見捨てて逃げてしまった。見捨てられることは本当にひどい気持ちです。本当に悲しい、寂しい。でも見捨てられてつらいと思っている方にメッセージがあります。イエス・キリストは分かります。彼はあなたの思いを共感できます。見捨てられただけじゃなくて、イエス・キリストは親友に裏切られました。皆さん、裏切られたことがありますか？まあ、裏切られたっていうのは、まあ、もしかすると感覚かもしれないです。絶対的に、まあ、この場合は絶対的な裏切りだったんですけど、もしかすると時には私たちは、まあ、裏切られたと感じる、まあ、相手の方は裏切ったつもりじゃない、そういうこともあります。まあ、本当に裏切られたのか裏切られた感じ、まあ、どっちにしても裏切られたと感じることはつらいですよね。もともと好きじゃない人に嫌なことされても別に平気なんですけど、裏切られたっていうことはもともと近かった、信頼していた、心を許していた、でそういう関係に裏切られるってことは非常に辛いのではないかなと思います。おそらく皆さんの中でもあると思うし、まあ、長年キリストの弟子をやってると、まあ、何度も何度もこのような感覚を得るのではないかなと思います。自分が愛した人、自分が尽くした人、自分が福音を述べ伝えた人、命を懸けて本当に一緒だった人に結果的に自分は裏切られたと思うかもしれないです。ゼカリアの11章の13節、主は私に言われた、それを芋の死に投げ与えよう。私が彼によって値をつけられた見事な金額を、私はその銀30シッケルを取って主の神殿で芋の死に投げ与えた。私は一という私のもう一つの杖を折り、ユダとイスラエルの兄弟のちぎりを無効にした。ちょっとこれで新教導学を訳した方は、芋の死というふうに訳しています。新改訳の聖書を使っている方は、芋の死ということではなくて多分陶器死という言葉が使われています。まあ、ちなみに調べました、ギリシャ語で、どういう意味かというと、まあ、同じです。陶器、まあ、陶器を作るもの、陶器を作るもの。そしてまず30枚の銀貨の値段でイスカレとユダがイエス・キリストを裏切りました。そしてその後イスカレとユダは罪悪感にとらわれて、まあ、このお金を使えないと思って、まあ、一緒に裏切りを企んだユダヤ人のリーダーたちとに返しました。でもここに書いてあるのは、これは血の代金だから神殿の収入にするわけにいかないと言い、相談の上その金で陶器職人の畑を買った、外国人の墓地にすることにした。でこれも非常に大切なことであります。イエスが予言された通りに裏切られた、予言された通りの値段で買われた。やっぱその十字架にかかるプロセスの中で見捨てられるだけじゃなくて裏切られるということはものすごく大事なことでした。おそらく裏切られるっていう行為は人間にとって最も許し難い苦痛なことであることかもしれないかなと思います。裏切られたことがある人、それでまだ傷ついてる、まだ癒されてない、まだその人に対していい思いを持てない、そこで弟子としてなかなか許せてないっていう感覚を持って苦しむ皆さん、まあ、イエス・キリストは皆さんの気持ちを分かります。やっぱり裏切りはひどいです。でも我々の王イエス・キリストはすごいのは、裏切ると分かっていながらそれでも愛したんですよ。分かっていながらユダの足を洗った、そしてユダを兄弟として扱った。これは本当に偉大な愛だと思います。 この銀貨30枚、まあ、実はこれには結構意味のあることがあって、初めに銀貨30枚が出てくるのは旧約聖書の出エジプトの21章です。自分が牛を飼っていて、まあ、牛が暴走してしまって隣の畑で働いている奴隷の方を刺してしまったら罰金が30枚の銀貨です。つまりイエス・キリストの命の価値は奴隷の価値だった。動物が誰かを怪我させてしまった、または殺してしまった、あんまり、まあ、当時だと、まあ、価値のない人間の方のために支払う料金、その代金でイエスの命が売られました。とてもこれは屈辱的な状況だったと思います。でもそこで改めて彼は我々のために奴隷になった、本当に低い身分になってくださった、全く価値のないものにイエス様がなってくださったということを思い出すことができます。最後に彼は、まあ、刺された、ね、刺し抜かれた王様であります。十字架の最後で、一人の兵士が彼の脇腹を刺しました。じゃあ読みましょう。私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。これはおそらく使徒の2章、聖霊が注ぐところを予言していると思います。彼らは、から自らが差し貫いたものである私を見つめ、一人子を失ったように嘆き、初子の死を悲しむように悲しむ。もちろん、すでに、釘で、ね、差し抜かれていた、その部分はありますね。まあ、実は他の旧約聖書の予言では、彼の骨が、ね、何一つ、砕かれないという予言もあります。普通だったら十字架にかかっている人はなかなか死なないので、 足の骨を折って力を抜いてこうやって窒息させるんですよね。でもイエスはもうすでに死んでいました。もうそこまでやらなくても、もうすでに彼の体精神も限界にいたわけです。そして兵士が刺したときに、そこから水と血が出てきました。彼が死んだ証でした。イエスは我々のために刺された。体がぐちゃぐちゃにされました。とてもこれは尊敬のない行為です。死ぬだけじゃない、痛みも伴った。屈辱も伴った。そこまでのことをやって、私たちの罪を許すためです。なぜかっていうと、ここに書いてあるように、あなたとの契約の血によって、私たちはあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。血の契約、つまり罪を犯す者は死に至る。その代わりイエス・キリストが代わりに死んでくださった。これは血の契約であります。望みを持つ囚われ人よ。当時のゼカリアの人々は、先ほど言ったようにさまざまな苦難がありました。苦しみがあった。神殿が建てられて礼拝ができるようになっても万々歳じゃなかった。たくさんの問題が山積みでした。そこにゼカリアが言い、神様が言っていることは、皆さん、囚われ人の皆さん、望みを持ちなさい、希望を持ちなさい。私たちには希望が必要であります。うまくいかないときに、うまくできないときに、真っ暗に見えたときに、私たちには神様からの希望が必要です。この希望を抱くことによって、彼らは500年待たなければならなかったんですけど、最終的に救い主のイエス・キリストが現れます。私たちは罪だらけです。弱さだらけです。壊れたものです。傷だらけです。第一ペテロ2章、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。先ほどイザヤの53章でもこのように書かれていました。キリストの傷によって私たちが癒されます。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、 今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。私たちは傷だらけの人々です。自分の罪によって傷つき、人の罪によって傷つき、さまざまな憎しみ、仕返し、噂話、喧嘩、葛藤、戦争、犯罪、我々は傷だらけのものです。そのためにイエス・キリストが自ら傷ついてくださいました。十字架にかかってくださいました。これが人類にとっての希望のメッセージであります。ぜひ皆さん、イエス・キリストを自分の王として、そして自分の救い主として、もう一度改めて受け入れていきましょう。そして傷だらけの我々が彼の傷によって癒されるように彼に委ねていきましょう。キリストが癒してくださるから、私たちは罵られたときに罵り返さなくてもいいんですよ。私たちは自分を苦しめる人に対して苦しめなくていい。罪を罪で返す必要はないです。私たちは罪を恵みで返すことができます。これはキリストが十字架にかかってくださったおかげです。イエス・キリストを我々の使いとして、我々の救い主として受け入れていきましょう。神様からのメッセージ、シンプルです。キリストの十字架が私たちの希望であり、彼の傷によって私たちは癒されています。じゃ最後の聖句、これで終わりたいと思います。キリストはへりくだった王だけじゃない、傷だらけの王じゃない。なんかそういうことばっかり話してると、なんかやられちゃってみたいな感じ。実はイエス・キリストは王様の中の王様です。まあイエス・キリストはグレートです。彼以上にグレートなものはないです。証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者、イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように、私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自分の血である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力が限りなくありますように。アーメン。王たちの支配者、英語だと King of Kings です。王様の中での王様、どの王様よりもはるかにグレートです。なぜかというと、彼はへりくだったから、彼は十字架にかかったから、彼ほど、彼以上に人のためになった王様はいないです。彼ほど立派な人格をこもった王様はいないです。神様は一番高いところに彼を持ち上げていて、彼は栄光と力に満ちています。クリスチャンの皆さん、私たちはクリスチャンです。クリスチャンはどういうことかというと、イエス・キリストの弟子であり、私たちはクリスチャンです。つまり私たちはこれほど偉大な王様の名前を持っているんです。我々はグレートじゃないと思います。でも我々の王様はグレートです。もう一度改めて、自分に対してではなくて、自分の王様であるイエス・キリストの弟子であることを誇りに思いましょう。自分がクリスチャンになることを恥じらないでいきましょう。日本の社会では少ないです、キリストを知ってる人が。変な目で見られるかもしれない、バカにされるかもしれない、でも私たちはキリストの弟子であることを恥じてはいけないです。それほどの特権はないと思います。私たちの王様は偉大です、グレートです。彼は必ず勝ちます。王様の王、グレートなイエス・キリスト、もう一度最後に彼に仕えていることを思い出していきたいと思います。はい、これでゼカリアを終わりたいと思いますけど、今日改めて学んだことは、あなたの王が来る、これが素晴らしいグッドニュースです。そして彼は優しくて羊飼いのようなので、私たちが宝石のように光を放つようにしてくださいます。イエス・キリスト、私たちの救い主、偉大な神様が共にいてくださいますので、周りがどういう状況でも大丈夫、すべてはうまくいく。はい、これで終わります。ありがとうございました。